皆さんこんにちは。毎日5分紙とペンでセルフケアポッドキャストへようこそ。このチャンネルは20代オールの凛太郎が紙とペンで自分を大切にをモットーに、社会人からの自己分析、セルフケアについてゆるくお話ししています。皆さんこんにちは。元気でしょうか？前回のポッドキャストに皆さんお帰りとか待ってましたという、メッセージ本当にありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。もう内心本当にドッキドッキで上げたので、なんかもうこんな、なんて言うんですか、落ち込んでる話誰が喜ぶんじゃって思いながら上げていたので、そういった温かいメッセージをいただいてもう本当に嬉しかったですし、こうリスナーさんのなんていうか温かさっていうものに幸せになりました。本当にありがとうございました。メッセージもいただいているのでご紹介をさせていただきます。こんにちは、お久しぶりです。凛太郎さんのポッドキャスト更新、葛藤も含めてお話ししてくださって、現在の凛太郎さんの思いを知ることができてとても嬉しかったです。ポッドキャストの更新の有無に関わらず今後とも応援しています。だいぶ寒くなってきましたのでお体に気をつけてお過ごしくださいとメッセージをいただきました。もう本当にありがとうございます。ご存知の通りというか、このポッドキャストでもよく、言っていたんですけれども、私は本当に落ち込みやすいし、ネガティブだし、もうすぐ自分なんかダメだとか自分にはできないって言っちゃうような女なんですけれども、なので本当にそこら辺の人より特に落ち込みやすいんじゃないかなって、自分でも言えますし、周りの人も本当にそういうふうに私のことを言うと思うんですけれども、そんな中でもじゃあどうやってそのネガティブな気持ちっていうものを糧にして明日に進んでいくかっていうことを常に考えていて、だからこそジャーナリングだとか自分と向き合うっていうことをもう習慣にしてやれてきたんだなっていうふうに思っています。なので私でもこんなに落ち込みやすいネガティブな私でも前に進めているので、このポッドキャストを聞いてくださっている方の中にも同じように私なんてとか自分にはできないって言ってる方がいたら、もう本当にそんなことはないので一緒に頑張っていきましょう。そして、今日のポッドキャストの、テーマなんですが、オーバーザさん、堀井美香さんに聞いた思いついたアイデアを形にする方法というテーマでお話をしたいと思います。そうなんです、タイトルを見て気づいた方もいると思うんですが、オーバーザさん、有名な TBS ラジオの、オーバーザさんのポッドキャストのパーソナリティの堀井美香さんに今日直接お会いをすることができました。イエーイ。もう本当にもうなんて優しい方なんだと思って本当に感動しましたし、もうよりファンになりました。もう私もオーバーザさんを聞き始めて数ヶ月なんですけど、もう当たり前のようにエピソードは全部制覇してますし、なんなら多分 2,3 回ずつぐらい聞いて、もう大ファンなので本当にお会いできてめちゃくちゃ嬉しかったです。で、今回その堀井美香さんに会ったきっかけっていうのが、東京都がやっている企業のをサポートする施設がありまして、スタートアップハブ東京という施設なんですが、そこの、施設の方が、運営をされているイベントに堀井美香さんが登壇をされて、2時間ほどお話だったりとか質問タイムっていうのがありました。で、イベントの名前は、私の流儀、堀井美香の働き方、局アナから独立、自分らしく生きるためのキャリアチェンジということで、もう20数年間、TBS で働いていた、堀井さんが今年独立をされて、そこでのこう独立へのきっかけだったりとか、こう葛藤だとか、その実際にじゃあ起業をしてみてギャップはあったのかなど、その起業にあたってのエピソードというのを、お話をいただきました。もう本当に勉強になりましたし、その考え方、堀井さんの考え方っていうものにこうなんて言うんでしょう、いい意味で私にはない考え方っていうのをされる方だなというふうに思って、すごく刺激を受けました。で、そこで、思いついたアイデアを形にする方法 っていうのを私が実際に質問をしたんですね。で、なんで質問をしたかっていうと、お話をしていく中でそのやってみたいなって思うことのそのアイディアだったり、そのかなんて言うんでしょう、やりたいことっていうのがすごいポンポンポンポン、突拍子もないことがこう出てくる印象があって、でその、まあ朗読会だったりとか、あとはその子どもの図書館に行って子どもに対して読み聞かせをするだとか、なんていうかこうやりたいなって思ったことをすごく率直に着実と形にしている印象があって、それってどうやってやってるんだろうとか、どうやってアイデアを思いついてるんだろうっていうのが気になったので、ご質問をしてみました。で、堀井さんがおっしゃっていたことが、そのやってみたいって思ったことを見逃さないっていうことと、あとはその思いついたアイデアっていうのを周りの人に言って、その反応を必ず見るっていうふうに言ってたんですよね。だからそのやってみたいなっていうことをその自分の心の中に留めておくのではなくて、周りの人にちゃんとアウトプットをして、その反応をもらって、こうもっと具体的に、じゃあそういう反応をもらったからこういう風にやってみようっていうような感じで具体化をしていくっていう風におっしゃっていたんですよね。で、その時に印象的だったのが、その道のプロには私は聞かないんですよっていう風におっしゃっていて、意外だなと思って、なんか私だったら、まあ、何かやりたいなって思ったことがあったら、多分プロの人に話聞きたいなとか、具体的にどうしたらいいかアドバイスをもらいたいなって、まあ、私だったら考えるんですけれども、堀井さんはその道のプロではなくて、あえて家族とか周りの素人の人に聞くっていう風におっしゃってたんですよね。で、なんでそのプロじゃなくて素人に聞くかっていうと、そのプロだとやっぱりその道の専門知識とか経験っていうのが豊富だからこそ、その堀井さんがせっかく思いついた突飛なアイデアっていうものを、その経験とか知識をベースに、こうベースそれを持った視点からレスポンスが返ってくるので、あ、それはできないよとか、それはこうした方がいいんじゃないっていう風に、せっかくこう自由な発想で生まれてきたアイデアっていうものの可能性が狭まるっていう風におっしゃっていたんですよね。で、確かになんとなくこう分かるなっていうか、確かにそういう、なんだろう、せっかく思いついたことなのに、そこの可能性がまあ否定されたりだとか、せっかくこう堀井さんのオリジナルのアイデアだったのに、それが人の知識がだとか経験が加わって違う形になってしまうっていうのは一つあるよなっていうふうに思ったんですよね。だからその素人の人に聞いてみて、まあ、どうかなって、何も知識経験もない人に対してどうかなって聞いてみて、面白そうだねとか、あ、それは思いつかなかったとか、こうレスポンスがあるので、そこから実現のためのアクションを取っていくっていう風におっしゃっていました。あとはやっぱりその行動の速さっていうのが堀井さんはすごくあるんだなという風に思っていて、その本の読み聞かせを子どもたちに地方でやるときに、すごくお菓子をサンタさんみたいにたくさん持っていくそうなんですね。で、お菓子を本を読み終わった後に配って、そこでこう渡した時の子どもたちの反応とか笑顔っていうのもすごい可愛いんだよねっていうふうにおっしゃっていて、 でも今度はそのただお菓子を配るだけじゃなくって、自分の車の後ろ後部座席に、お菓子を並べて駄菓子屋風にしようと思うっていう風に言っていて、わあ、なんかそういうアイディアをこう思いつくのもすごいなっていう風に思いましたし、しかももう車の手配とかも進めててみたいな、売ったりとかするとこう法律がめんどくさかったりとか届け出が必要なんだけど、配るだけなら大丈夫らしいからみたいな感じで、すごくもう具体的にリサーチをされているんですよね。だからそのやってみたいって思ったことを見逃さずに、こう周りの人に言って、でその実現のためのアクションをもう小さいアクションからすぐ取っていくっていうのは、本当に私も見習いたいなっていうふうに思いました。はい、 そんなことで、今日は思いついたアイデアを形にする方法というテーマでお話をしました。私もですね、その堀井さんと話した時にポッドキャストをやってるんですっていう風にお伝えをして、紙とペンでセルフケアって言うんですよねって言ってアイコンを見せたら、なんと Spotify で見たことあるよっていう風に堀井さんが言ってくださって、車で聞くねっておっしゃってくださって、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。しかもそこの会場にいた数人の方もアイコンは見たことあるっていう風におっしゃってくださってて、もう本当に嬉しかったです。もうこれはですね、ひとえにもう私だけの力ではもちろん、そんな堀井さんがアイコンを見てくださって、聞くねって言ってくださってなんていうことは、もう絶対に今まで皆さんが聞いてくださったっていうことが一つもう大きな大きなもう力になってるというふうに思うので、皆さんいつも本当にありがとうございます。はい、今日は、大和田さん、堀井美香さんに聞いた思いついたアイデアを形にする方法というテーマでお話をしました。何かご質問メッセージがあれば、概要欄の LINE 公式の方から、メッセージをいただければと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。